リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をはじめ、暮らしのヒントや知恵、勇気、優しさを得られる番組を目指していきます。琵琶湖疎水の水を抜く作業が始まっています。疎水は琵琶湖と宇治川をつなぐ市民の大切な水の動脈です。3月半ばまで続くこの作業は、京都伏見の街の風景にもなっています。京都三条から出会いの縁西心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第69回ゲストは少女権威執事、稲田太夫様です。今日は朝早くからありがとうございます。
おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
京都北部も本当に大雪で、急激に京都も寒くなってきたという、そうですね、まあ、そんな中本当に今日はありがとうございます。早速ですけれども、少女権威のご紹介をお願いできますか。
はい、私どもの少女権威、京都市の上京区、まさに京都御所の東隣に位置しておりまして、浄土宗の京都鹿本山の一つに数えられるお寺でございます。名前の由来でございますが、浄土に咲く蓮の花のように、清らかな修行ができる場所ということで、その願いが込められたと伝えられております。お寺の創建ということになるんですけれども、西暦の860年、平安時代の方にね、創建されたということでございます。それからこれの日まで、面々と京都市中にあって、お寺として、護持されてきているというところでございます。
はい、ありがとうございます。稲田さんは現在執事というお立場なんですけれども、これまでの経歴などを交えながらプロフィールのご紹介をお願いできますか。
はい、私ご紹介いただきました、名前は稲田太夫と申します。はい、生まれは京都府の南部にございます久美山町、そちらに正明寺という、まあ、小さなお寺があるんですけども、はい、そこで、まあ、生まれたわけでございます。
正明寺はご自分、はい、ということですか。
はいはい、そこで、まあ、長男として生まれたということで、はい、まあ、縁があって、まあ、私の、ね、師匠であり父親である、まあ、僧侶の後継いで私が継承しているということになります。
あ、は
い、
そうなんですね。はい、もう何代目と言いましょう。
私で40代となります。
40代目ということでは、はい、となりますと相当古いを追ってた。
そうですね、ちょうど太閤殿下豊臣秀吉が、まあ、政権を担ってた頃に、はいはいはい、文禄年間でしょうか、その頃に、はい、あのお寺は改装されたと伝えられておりまして、はい、そこからですから、もう500年以上ということになるでしょうかね。
あ、はい、すごい歴史ですね。はい、しかも子供の頃からお寺で住まわれてということ
、ね、まあそうですね、まあ知らず知らずというか、まあ自然にですね、まあこのお寺を継ごうということになってきましたね、実際のところは。はい、最初はねそんなに意識はなかったんですけども、うん、まあ、で大学を、まあ、仏教大学の方に進みまして、はい、そこで本格的にお坊さんのそのなるためのお勉強をさせていただいて、実際には二十歳の頃にですねお坊さんになったということになります。はい、
ったらその仏教の大学をお出になられてすぐお寺の方にお勤め、
はい、まあもちろんあのお寺のお手伝いをねさせてもらってましたけども、
はい、
大学出てからはですね、はい、あの浄土宗の宗務長という、まあ、あの浄土宗の役所があるんですね、
はいはい、
お寺と お坊さんを、まあ、管理しているといいましょうか、
はい、
法人の役所ですね、
はい、
宗教法人浄土宗の役所がありまして、そちらの方にもう、38年間勤めておりました。
あ、はい、そうなんですね。
でその後、まあ、あのご縁があって、
はい、
浄土宗の大本山勝上権の執事ということで、あのお役を拝命したというところでございます。
あ、はい、そうなんですね。ちなみに宗務長というのはどちらの方に？
あ、それはあの東山区、あのちょうど総本山地方院というのがありますけれども、
はいはい、
その、まあ、あの麓ですね。
はい、そちらで38年間すごいキャリアですね。
はい、まあ、ですのでそれがあの、まあ、そこを、まあ、退職いたしまして、令和4年の12月に、
はい、
あの先ほど申しましたように症状権の方にご縁をいただきました。はい、ですのでまだ1年と少ししか経ってません。
ああ、そう
なんですね。実際には執事と言いましてもまだ新米でございまして、あの、本当に、ご質問に的確に答えられないのではないかなと。いえいえ、本当にもうヒヤヒヤしておりますので、その点どうぞよろしくお願いいたします。
何をおっしゃいますか。それらの症状権威についてあの詳しくさらにお伺いしていきたいと思うんですけど、先ほどもご紹介がございましたけれど、はい、平安時代まで遡るということなんですが、はい、そのあたりからちょっと詳しく、ね、
はい、
ご紹介いただけますか。
ちょっと先に言ってしまいましたが、西暦860年、
はい、
まあ、つまり平安時代の初期ということになろうかと思いますが、
は
い、あのその当時 その帝でありました清和天皇の勅願によりまして、
はい、
近隣内道場といいましてね、宮中に存在しまして、国家の安寧あるいはその天皇家のご健康をですね、祈願する、まあ、そういう、道場お寺ですね。そもそもはその近隣内道場という形で、創建されたというのが始まりとされております。
そうなんですね。
はい、でその後ですね、平安時代の末期になろうかと思いますけれども、
はい、
まあ、これも有名な後白河法皇という方がいらっしゃいましたが、その後白河法皇の方が、浄土宗の宗祖であります法然上人に深くね帰依をされておりまして、法皇の方から症状権威を賜ったと、法然上人が賜ったと、そこから浄土宗にそのお寺が改められまして、まあ、それからはもう念仏の道場として、また皇室ゆかりの大本山ということで、伝統と格式を保ちながら今日まで、まあ、京都に存在し続けていると、まあ、こういったところでございます。で現在は第83世83代目の方がご法師でございます。
はい、
私のお寺はあの 40代ですけども、あの症状権は83世、飯田実有大僧正がご法師でございます。ご法師というのはですね、
はい、
あの浄土宗 あの、まあ、継承でまして、大本山の住職を、まあ、法師という、あの法律の方に主ですね、
はい、
と呼んでおりまして、はい、それが飯田実有という方が、あの今現在のご法師でございます。
あ、そうですね。はいはい、まあそのすごい、まあ、歴史といいましょうか、83代続くというのね、すごいですよね。
ですね、まあ京都にも他にもその皇室ゆかりの名刹がたくさんございますけども、
はい、
まあ症状権も、それに列しておりまして、ちょうどこのおけその門もですね、菊の門を使わせておりま す、
はい、
まあ、少し遠慮しましてこの葉っぱをつけておりますけども、はい、萩菊と言いますけども、
萩菊
は、はいはい、やはり皇室との深いつながりを持ったお寺ということで、
うんうん、
ございましてね、まあ、そういうことからやはり今もその京都御所の隣に位置しているということになろうかと思います。
なんか御紋も菊のこの葉っぱの数がいろいろあるようなことも聞いたことあるんですけれども、
あ、それはちょっと分かりませんですか。すいません。
ありがとうございます。はい、それは葉っぱをつけてるというのはこう、
やはり一応その、はい、天皇家への遠慮と言いましょうか。
はい、
あ、皇室への皇室の権威に対しての少しこう遠慮したという形でですね。葉っぱをつけたというふうに聞いております。
ああ、そうですか。
はい、そもそも一番最初は菊だけだったと思いますけども。
ああ、そうですか。
はい、なんか歴史的な経過の中で、この葉っぱがついたというふうには聞いておりました。
はい、はい、ありがとうございます。お話途中ですが、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聞きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。
霊園墓石の社。
本日のゲストは症状牽引執事稲田太夫様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほど症状牽引について詳しく平安時代まで遡ってお話がありました。建物は当時からずっと続いているわけ
ではないですね。
はい、
やはり中世の戦乱等でですね、消失したりしておりますし、はい、建物自体はそういう古い建物というのはですね、そんなにはないとないんです、
はい、
実際にはもうあの明治時代、の頃の建物がございまして、
はい、
文化的なその建物としてはあの価値はないと言いましょうか、
はい、
そういうのはないと思います。まあ、あの症状牽引が所有している文化財となりますとですね、
はい、
先ほども言いましたようにそういう中世の戦乱で消失したりしてますので、あまりないんですけど、国宝が1点、
はい、
国指定の重要文化財が1点、これをまあ所有しております。
はい、はい、
国宝は、憲本着色阿弥陀三尊像、これが三幅、
はい、
中国南宋期の作品とされております、
はい、
それから重要文化財は四本着色泣き不動縁起絵巻、
はい、
室町時代の作と言われております。
はい、
あの症状牽引はあの浄土宗の大本山ですけども、泣き不動尊で知られたお寺でございまして、ですのでこの絵巻物は私どもの本山にとりまして本当に大切なものでございます。
はい、すみません、泣き不動尊というのはどういう、
師匠の病の身代わりとなった弟子を助けましてですね、
はい、
そのご利益の証としてその仏画の姿に涙の跡があったという泣き不動尊というのが、まあ、画像がですね症状牽引は有しておりまして、それを詳しく説明した、
そこから名前が来ているわけですね。
です、
はい
はいはい、それの絵巻物ということになろうかと思っております。今その2点の文化財についてはですね、現在はその京都国立博物館の方に寄託をしております。ですので今症状牽引の中境内にはですね、それはないということになりますね。はい、その他には、まあ、浄土宗の宗宝といいまして宗の宝、
はい、
浄土宗が指定している、まあ、文化財ですね、
はい、
これは絵画とかおけさとか、まあ合わせまして5点ほど、これは所有をいたしております。
はい、
これは本山の収蔵庫の方でですね管理をさせていただいているということでございます。
はい、
ただまあ申し訳ないんですけれども、いずれの文化財もですね、普段はその拝観される皆様方にはですねご覧いただけないということになっておりましてですね、その点は本当に申し訳ございませんがご了承いただきたいと思います。
はい、
ただ浄土宗では今開宗850年の事業が計算事業というのが取り組まれておりますけれども、その浄土宗の事業で、はい、法然と極楽浄土というその特別展覧会、
はい、
これは東京国立博物館、京都国立博物館、そして、はい、九州国立博物館、この3国立博物館で、まあ、大々的にその宝物をですね展示するんですけれども、
はい、
もちろんこれにはですね私ども症状牽引のその、国宝の文化財もですね、
はい、
出陳をするということにも要請が来ておりまして、
はい、
それは出させていただきますので、まあその際にどうぞご覧いただければなと思うところでございます。
はい、わけですね。
はい、
850年、
はい、法然上人が浄土宗を開かれて、令和6年今年がですね、記念すべき850年の年ということでございます。
はい、
ですので、まあ、浄土宗を挙げて、私どもだけじゃなしにですね、全ての本山、大本山、一般のお寺もですね含めて、数年前からこの記念すべき年をですね祝おう、そして特別なその何らかのその事業をですねしていこうということで、ただいま鋭意取り組んでいるというところでしょうか。
はい、そうですね、
はい、
150年と一口言いまして、
そうですね、
すごい年月ですよね。まあ、
その850年間やはり、ね、日本の人々の中にですね、連綿とつながっていってるということは本当にありがたいことだなと思いますね。はい、
この850年なんですけど、今もご紹介はありましたけれども、もう少しこう具体的に、症状金さんの方ではどんな取り組みをこれからされてかご紹介いただけますか。
はい、まあ、症状金はあの浄土宗の大本山ということで、まあ、あの浄土宗前の関係者はそのある程度知られてはいるんですけども、はい、一般的な京都市民の皆様はですね、やはり、どれほどその認知されているのか、ちょっとね微妙なところでございます、
はい、
浄土宗に限定しても、例えば先ほど申しました智恩院さんなんかはやっぱり有名ですし、
はい、
まあ、それ以外にも、もう有名なお寺がたくさん京都にもあるんですけども、はい、なかなかその症状権というのは知名度的には少しちょっとマイナーな存在なのかなという、まあ、感じがしているところがあるんですね、
はい、
私どもの、その先ほど申しました飯田実雄大僧正、まあ、発出に就任されてすぐの頃だと思いますけれども、京都駅からタクシーに乗って、
はい、
運転手さんにその行き先をね症状検定伝えてもですね、
はい、
通じないと、まあ、それでまあ魯山寺 の北隣のお寺までと伝えると、ああ、あのあそこのお寺ねということで、まあ、あの運転手さんにも名前を認知されてないということ、まあ、あの大僧正にとってはですね少し寂しい思いをしたなということで、苦笑いをされたことがございました。まあ、確かに症状検定という読み方もねややこしいんです。あの、はい、普通なら正常会員とね読んでしまいそうになりますね。
浄水所の浄、はい、
まあ、そんなこともあるのでね、まあ、はい、私どもから出しているいろんな発行するあのものについては全てね、症状権威というルビーをね振るように心がけてはおります。まあ、そういうことでなんとか一人でも多くの皆さんに症状権威を知ってほしい、そしてお参りに来てほしい、まあ、そういうこともあって、まあ、いろいろな取り組みをスタートさせましてですね、魅力を、はい、発信をし続けてるわけでございます。はい、まあ私どもいろんなその取り組みをさせていただいておりますけども、まあ今年に限って言いますと、
はい、
本年の4月が、はい、いわゆるその850年の本番ということでですね、
はい、
20日から4月の20日から23日まで、
はい、
まあ、法要を中心とした形で、計算法要というのをするんですけども、
計算
法要、はい、経画の経に、参加の参、ごんべんに賛成の賛ですね、
ああそちら、
はいはい、ということで、ただ法要するだけではなしに、
はい、
さまざまなイベントを絡ませた、まあ、そういうプログラムというふうに、企画しておりまして、
はい、
20日はですねそのオープニングイベントということ、はい、オープニングイベントということでそのオペラ公演を
オペラ公演
するとなってます。すごいですね。そして、21日はその友行きの日というふうに私どもは設定をしまして、
友行きの日、
友行き、
友行き、
はい、
はい、
共に生きるという意味ですよ、友行きですね、友行きの日ということで、まあそれはあの障害者の支援施設に携わる方々による、まあ、特別法要ということでね、
はい、
ハンデキャップを持った方々あるいは子どもたちが多数参列されますし、はい、まあ、ゲストとして、はい、世界的なその名キャップアーティストでお坊さん その西村光堂さんという方がいらっしゃるんですけども、
西村光堂、
ね、西村光堂、はい、
はい、
はい、LGBTQ の活動ももちろんされておられまして、
はい、
なんかハイヒールを履いたお坊さんといってなんかそういうことで有名になっておられる方なんですけども、その方に症状権の方までお越しをいただいて講演会をさせていただこうとこのように思っております。
西村光堂さんは、
はい、
ご自身が LGBTQ の当事者ということですか。
はい、
どちらのお寺といいますか。
東京ですね。
東京ですか。
はい、
はいはい、
まだもちろんそんなに若いんですけれども、
いい、は
い、世界的にも有名な方でございます。で22日が、まあ、ふるさとの日ということで、
はい、
島根県石見地方のその伝統芸能で有名なその石見神楽というのがあるんですけども、
はい、
それをですね来ていただいて、
ええ、
待っていただこうと、 というのは正城県院とその石見地方、島根県の石見地方というのは非常に深いつながりがございまして、はい、正城県院の末寺がですね、はい、結構あの辺りにあるんですね、集中してるんですね。ですので密接にその関わりを持つ地域でございますので、はい、そこのやはり伝統芸能ということで正城県院の方に、来ていただいて、そのお舞をですね、はい、奉納していただこうとこのように思っております。
いや楽しそうですね。
850年で最終日がですね、はい、23日はその平和の日ということにしてまして、はい、歌手 の、 あの加藤時子さんという方がいらっしゃいますが、
はい、
あ加藤時子さんに来ていただきまして、はい、その平和にちなんだお話を、まあ、していただくのと、まあ、ミニコンサートをやってもらおうと、まあ、このように今企画をしておりまして、間もなく私どものホームページあるいは SNS を通じてですね、
はい、
皆さん方に参加の PR を鑑賞をですね、はい、させていただこうというふうに思っております、まあ、もし興味がある方はどうぞお越しいただければありがたいなと思っております。
いやぜひ行きたいと思います、はい、いや先ほど、ミュージックブレイクでご紹介をさせていただきました八重さん、八重のナムシ知らぬ花のようになんですけど、はいはい、八重さんは加藤時子さん娘さんなんです。
あ、そうなんですか、すごい、
すごいご縁をいただきました。
いやいやいや、
ありがとうございます。
本当に偶然でしょうけども、はい、ありがたいことです。
ぜひ時間が都合つけていきたいと思いました、はいはい、お話が尽きないところなんですけれども、この番組ではお越しいただいたゲストの方に未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いをしております。ご紹介をいただけますか。こちらです、
はい、まあ、愚者の自覚と、まあ、呼びます、
はい、
これは私にとっては大切な言葉でありますし、またその自戒を込めた、まあ、言葉となろうかと思います、まあ、愚者の自覚という言葉、これは実は浄土宗の21世紀辟統宣言といいまして、24年前に21世紀を迎えるにあたりまして、浄土宗が国内および全世界に向けて発信をした宣言文なんですね。それの第一句がこの愚者の自覚をというところでございます、まあ、これは自分というものをしっかりと、まあ、見つめ、己の愚かさ至らなさ、これを自覚することなんですけども、このようにそのパーフェクトな人間なんていないですし、生きる上でやはりその過ち、愚かなことを犯してしまうということはもう当然のことかなと思っています。私なんかはね、やはりもう煩悩に絶えず苛まれながら、しょうもないことでイライラしたりね、嘆いたり、また妬んだり、まあ、その都度反省をするんですけれども、またやってしまうと、そんな自分でも阿弥陀様はしっかりと救い取ってくださる、本当にありがたいことだなと思っております。だからまあ愚かな自分というものを常にしっかりと見つめること、それを変にね開き直ったり、あるいは諦めてしまったり、まあ、それは絶対にしてはならないなということでございます、まあ、そんな愚者の自覚の大切さを、まさに次回の念を込めてですね、これからもお念仏信仰の基本として、関わっていただく多くの方々に、伝えていきたいと、まあ、このように思うところでございます。
はい、ありがとうございました。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは正城県院執事稲田大雄様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は2月の11日第2日曜日の朝6時この時間にお届けします。どうぞ楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社の協力でお送りしました。